Today's message is taken from Galatians chapter 2, verses 17 to 19.
今日のメッセージはガラテヤ人への手紙2章17節から19節です。
If we seek to be justified in Christ, it becomes evident that we ourselves are sinners. Does that mean that Christ promotes sin? Absolutely not.
もし私たちがキリストによって義とされるように努めながら、異邦人と同じように罪人であることが分かれば、キリストは罪に仕えるものということになるのでしょうか。決してそうではありません。
If I rebuild what I destroyed, I prove that I am a lawbreaker.
もし自分で打ち壊したものを再び建てるとすれば、私は自分が違反者であると証明することになります。
For through the law, I died to the law, so that I might live for Christ.
しかし私は神に対して生きるために、律法に対しては律法によって死んだのです。
The title of today's message is Christian Living, Part 1.
今日のメッセージの題は、クリスチャン生活とは、そのパート1です。
Over the next 2 weeks, we are going to be looking at Christian Living.
これから2週間にわたって、クリスチャン生活ということについて見ていきます。
That is the principles that we should apply in our lives as we live as Christians.
その内容は私たちがクリスチャンとして人生を生きる中で求められる原則です。
These principles are firstly a series of steps for those who have not yet come to Christ in order to show how one can come into relationship with Him.
この原則はまだキリストを受け入れてない人々にどのように神との関係を築いていったらよいのかを示す一連のステップとなるものでもあります。
They also apply as principles for those who have already come into relationship with Him in order that we can live fully for Him.
そしてすでに神との関係を用いたクリスチャンが神に対して生きるために求められる原則です。
The first principle is seeking God.
最初の原則は神を求めるということです。
The second part of verse 17 says, seek to be justified in Christ.
17節にキリストにあって義とされるように努めながらとあります。
If we seek God, we will find Him.
もし私たちが神を求めるなら、神を見出せます。
God has made the world so wonderfully.
神はこの世界を素晴らしく創造されています。
His evidence exists in everything from the beautiful sunrises and sunsets.
美しい日の出から日没の間、あらゆるものの中に神が存在する証拠がはっきりと見られます。
In the flowers and the trees.
花、そして木。
In the miracle of a new baby's life.
赤ん坊の命の誕生という奇跡。
Even in the microscopic things, like snowflakes and crystals, we can see evidence of his handiwork.
そして顕微鏡の中の石片、結晶、それらを通しても神の技の証拠を見ることができます。
Sometimes we get so caught up in the busyness of everyday life, so focused on what we are doing that we miss his big picture.
私たちは毎日の忙しさに気を取られ、自分たちがしていることに焦点を合わせてしまいがちで、神の描かれている大きな絵を見逃しています。
We need to spend time to see his handiwork.
私たちは神のなされる技を見つめる時間を持つことが必要です。 Acts 17 verse 27.
God did this so that men would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far from each one of us.
これは人に神を求めさせるためであり、また彼らが探し求めさえすれば神を見出すことができるようにということなのです。実際、神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。
Once we have come to realize the evidence of his handiwork, then we should take time to seek him.
もしあなたが神の御業を目にされているのなら、どうか神を探り求める時間を取ってみてください。
If you don't already know him, I want to let you know if you seek him, you shall find him and come into the joy of knowing him.
もしあなたが神を知らないのであれば、この私からあなたに知らせたいことがあります。それは、神を探し求めさえすれば、必ず見出すことができ、神を知る喜びを味わえるということです。
If you're already a Christian, I encourage you to seek him every morning when you wake up.
あなたがすでにもうクリスチャンであるなら、毎朝目が覚めたとき、まず神を求めるよう、私から励ましたいと思います。
He will give you the strength for a new day.
神が新しい一日のために力をあなたにくださいます。
Amen.
Amen.
The second principle is recognition of our sins.
二つ目の原則は罪の意識、罪の認識です。
The third part of verse 17 says, "It becomes evident that we ourselves are sinners."
17節に私たちも罪人であることがわかるとあります。
As we come towards him, because he is holy, we will come to recognize our sinfulness.
神は清い神であるがゆえに、私たちが神に近づこうとするとき、己の罪を認識するものです。
God is a light who exposes the darkness within us.
神は私たちのうちにある闇を露出する光です。
When Simon Peter saw that Jesus is God, he saw his own sinfulness.
イエスが神であることを見たとき、シモン・ペテロは自分自身の罪を見るのです。
ルカ5章8節。When Simon Peter saw this, he fell on his knees and said, "Go away from me, Lord, I am a sinful man."
これを見たシモン・ペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、私から離れてください。私は罪深いものなのです。と言った。
The more we get to know God's standards in His Word, the more we see our sinfulness.
御言葉の神の基準を知れば知るほど、私たちは自分自身の罪深さに気がつきます。
Even after we've journeyed with Him for a long time, we still come to realize we are far from perfect.
長い時をかけて神と共に歩いた後でさえも、自分が完璧というものからははるかに遠いことを悟ります。
Romans chapter 7 verse 13.
ローマ人への手紙7章13節。ローマ人への手紙7章13節。
D Did that which is good then become death to me? By no means. But in order to, that sin might be recognized as sin, it produced death in me through what was good, so that through the commandment sin might become utterly sinful.
それでは良いもの、つまり律法が私たちにとって死をもたらすものとなったのだろうか。決してそうではない。実は罪がその正体を表すために良いものを通して私たちに死をもたらしたのです。このようにして罪は限りなく邪悪なものであることが掟を通して示されたのでした。
God has given us His Son Jesus.
神は私たちに神の一人子イエス・キリストを与えてくださいました。
He died on the cross to take away our sins.
そして私たちの罪を取り去るために十字架で死んでくださったのです。
If we come to him, he will forgive our sins.
私たちがキリストを受け入れるなら、キリストが私たちの罪を許されます。
Amen.
Amen.
The third principle is holiness.
三つ目の原則とは清さです。
The fourth part of verse 17 says, Does that mean that Christ promotes sin? Absolutely not.
17節にキリストは罪に使えるものということになるのでしょうか。いや、決してそうではないとあります。
Some people stop their growth at this point.
ある人々はこのポイントに来たとき、その成長が止まってしまいます。
They just think, I'm forgiven, I'm going to heaven, that's it.
なんだ、父さん。
つまり、そういう人たちは、自分は許された、天国へ行けるとだけ考えるのです。
However, in order to be in relationship with God, we must endeavor to be holy.
けれども、神とつながっていくためには、清くあるように努力しなければならないのです。
That is, not only do we need to ask forgiveness of our sins, but we need to repent and turn from our sins.
自分の罪の許しを願うだけでなく、罪を悔い改め、罪から離れることが必要とされるのです。
We need to live a holy life that is one separated from our worldly and sinful nature.
私たちは清い生活、つまり世俗的な罪深い性質から離れる生活を送ることを必要とされます。
If we read the account of the Israelites,Journey through the wilderness in Exodus, Leviticus, Numbers, and Deuteronomy, we can get a taste of God's holiness.
イスラエルの民が荒野を旅した内容の出エジプト記、レビ記、民数記、申命記を理解すれば、神の清さを味わうことができます。
1 Peter chapter 1 verses 3 to 16. 1 Peter chapter 1 verses 3 to 16.
第1ペテロ1章13
verses 13 to 16. 13
節から16節。ペテロ第1章13節から16節。
Therefore, prepare your minds for action. Be self-controlled. Set your hope fully on the grace that has been given to you when Jesus Christ is revealed.
だから、いつでも心を引き締め、身を慎んで、イエス・キリストが現れる時に与えられる恵みをひたすら待ち望みなさい。
As obedient children, Do not conform to the evil desires you had when you lived in ignorance.
無知であった頃の欲望に引きずられることなく、従順なことなり、
But just as he who called you is holy, so be holy in all that you do.
召し出してくださった聖なる方に倣って、あなた方自身も生活のすべての面で聖なるものとなりなさい。
For it is written, be holy because I am holy.
あなた方は聖なるものとなれ、私は聖なるものだからである。と書いてあるからです。
If there's anything that's in your life that's coming between you and God, now is the time to repent from it.
もしあなたと神との間に何かが起こっているのなら、今が悔い改める時なのではありませんか?
He will give you the strength to change.
あなたが自分自身を変える強さを神が与えてくださいます。
Just trust him.
ただ信じるのです。
Amen.
Amen.
The fourth principle is the struggle with legalism.
四つ目の原則は形式主義との奮闘です。
Verse 18. If I rebuild what I destroyed, I prove that I am a lawbreaker.
十八節にもし私が前に打ち壊したものをもう一度建てるなら、私は自分自身を違反者にしてしまうのですとあります。
One of the biggest traps we can fall into is legalism.
私たちが陥りやすい最も大きな罠の一つが形式主義です。
It is so seductive. It was a problem in the early church, it is still a problem today.
それは非常に魅惑的なもので、キリスト教初期の頃の教会においても問題だったのですが、実は今日においてもやはり大きな問題なのです。
Churches that fall into the realm of cults, that is, ones who don't acknowledge Jesus as God, are very big on legalism.
カルトの領域に入ってしまっている教会、すなわちキリストを神であると認めていない教会などは、形式主義を強く持つものです。
Fringe Christian groups, those who still acknowledge Jesus as God but are a bit extreme in their teachings and or practices, also tend to be legalistic.
キリストを神であると認めてはいる非主流派のクリスチャングループにおいては、やや極端な教えが見受けられ、形式主義的傾向にあります。
Even in mainstream churches, legalism is creeping into the teaching.
そして、なんと主流となっている教会においても、形式主義はその教えの中に入り込んできているのです。
Legalism is easier than relationship with God.That's why it's so seductive.
形式主義というものは神とつながることより神との関係を持つことより容易です。ですからそう魅惑的なのです。
Relationship with God to our feeble human minds is very scary.
弱い人間の心に神とのつながりを持つということに人は恐れをなすのです。
Colossians 2 verse 20. Colossians 2 verse 20.
コロサイ2章20節。コロサイ2章20節。
Since you died with Christ to the basic principles of this world, why, as though you still belong to it, do you submit to its rules?
もしあなた方がキリストと共に死んで、この世の幼稚な教えから離れたのなら、どうしてまだこの世の生き方をしているかのように定めに縛られるのですか？
Let's come to realize that through Christ and His grace, we can have relationship with God.
皆さん、キリスト、そしてキリストの恵みを通して、私たちは神とつながることができることを悟りましょう。
It is not something to be scared of. God has our best intentions in mind.
それは恐れることではなく、神が御心のうちに私たちに対するベストの目的を持っておられるということです。
If we just come into His life and know Him, He will show us His ways and His will for our lives.
キリストを受け入れ、キリストを知るなら、キリストは私たちのためにご自身の道を示され、御心を示されます。
Amen. The fifth principle is living for God.
五つ目のクリスチャン生活の原則、それは神のために生きるです。
The second part of verse 19 says, so that I might live for God.
19節に神に対して生きるとあります。
Once we move on from legalism and truly come to know God, then we should live for God.
私たちが形式主義から離れ、真に神を知るとき、私たちは神のために生きるべきです。
We are His children. We are His ambassadors.
私たちは神の子供であり、使者なのです。
We start to take a new direction.
新しく出発するのです。
We start to find out His purpose for our lives.
自分の人生における神の目的を見つけ出すのです。
We desire to know Him more.To serve Him more, to share His love with others.
神をもっと知り、神にもっと仕え、神の愛を分かち合うよう望むのです。
Romans 8 verses 12 to 14. Romans
8. ローマ人への手紙8章12節から14節。ローマ人への手紙8章12節から14節。
Therefore, brothers, we have an obligation, but it is not to the sinful nature to live according to it.
それで兄弟たち、私たちには一つの義務がありますが、それは肉に従って生きなければならないという肉に対する義務ではありません。
For if you live according to the sinful nature, you will die. But if by the Spirit you put to death the misdeeds of the body, you will live.
肉に従って生きるなら、あなた方は死にます。しかし、霊によって体の仕業を断つならば、あなた方は生きます。
Because those who are led by the Spirit of God are the sons of God.
神の霊によって導かれる者は皆、神の子なのです。
If you're here today and you don't yet know God, I encourage you to seek Him. You will find Him.
今日、あなたがここにいて、まだ神を知らないのであれば、 どうか探り求めてください。
If you already know him, please realize you are his precious child. God has a plan and purpose for your life. Seek it out daily. Live it out daily.
もしあなたがすでに神を知るものであるなら、どうかあなたは神の愛する子供であることを悟ってください。神はあなたの人生に目的を持っておられるのです。どうか毎日それを探り求めてください。
Amen.